それから皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。ただいまからですね、6月の通常総会の方を、始めます。まずはじめに、VTR の開会の宣言をお願いします。
皆さん、そういうところ、また、忙しいところ、触れて聞いてありまして、ありがとうございます。ただいまより、社団法人日本ハンドライティング連盟、2001年6月通常総会を開催いたします。よろしくお願いします。
続いて、関東会長から挨拶します。
どうも皆さん、ご苦労様でございます。2001年度の6月総会の招致を取りましたところ、ご多忙にかかわらず、多くご参加いただきました。ありがとうございます。2001年度は、すでにもう事業が展開しておりまして、ワールドゲーム、エアーゲームに、の中に取り込まれました、ハンググライディング、パラグライディングの世界選手権が、すでに始まっております。日本から、幹部の内田坂をチームリーダーをですね、またパラグライディングでは案内したとチームリーダーを中心とした戦いが今展開されている最中であろうと思います。まあ、こういうところでありますが、心から声援を送りたいと思います。またこの後、DHV への見学、それから DHV の活動への参加、そういうレストランも計画されているようであります。順次一つ一つ、事業が展開されていくことを確信しております。で、本日の総会はいろいろ議題はどうございますが、一つ時間のない議案をたくさん出していただいて、そして、今後の発展、また開発のために、有益なものになるようにぜひお願いしたいと思います。今年は意外と事故が少ないように見えておりましたけれども、ここ最近2件の死亡事故があります。まだ詳しい報告はなされておりませんけれども、一つは月空電波の機関で、近づいておりました。注意すれば防げないのかなと、非常に残念です。もう一つは、月に移動したとかですけれども、かなりベテランの方であったというふうに、というわけで、最近の傾向として、テックの忘れ、それから意外とベテランの方の事故が多くありまして、この原因が何であるかということも、我々は一つ、確認しながら、今後に生かしていかなければならないと思います。我々の、遊びというか、スポーツは、20数年、30年近い歴史を誇っておりますけれども、一つ一つが人柱の上に改善されて、そして進化していきました。本連盟もそういう活動の中心になって、楽しく安全な社会スポーツを目指しておりますけれども、これは現場を扱っている教員たちだけの努力では、とてもでは解決できないことでも多いと思います。そんな意味で、今回 DHV に確認していることは、非常に有意義かなと思っております。で振り返りますと、もう30年近い歴史の中で、多分、100名以上の方が亡くなっておられるのではないかと思います。で、今年はある方とお話しましたが、さすが今年はまだ1社目の方だけど2名だと、例年に比べるともう、4月の連休過ぎると5年ぐらいは言ってたんだけども、今年は少なくて、このままいてくれるといいよね、なんて言われていただきました。その電話いただいた日にもう一つの事故が起きておりまして、ちょっと残念です。これから我々の世界を本当に楽しく安全な世界にするために、原点に返っていろいろ考える必要があろうかと思います。一つは、やはり我々フライヤーである人間の問題、フライヤーである人体、また指導者であったり、人の問題、これはまた組織の考え方、それから場所の問題、これはエリアであり、雰囲気であり、使用状況であり、それからもう一つは道具の問題、機械の問題だ。そういうものを根底を捉えて、一つ一つが、バランスの取れた対策が講じられていかなければならないと思います。そんな意味も込めまして、これからの話し合いが有利に展開することを願っております。 最後に、まあ、亡くなられた方々に、我々の発展のために、一つ一つの自然になっていただいたと思いますので、先日、部長の方からちょっと提案があったんですけど、控えてたんですが、黙祷を捧げさせていただきたいと思います。15秒ぐらいですので、よろしくお願いします。亡くなられた我々の仲間の、の方々のご冥福をお祈りするとともに、我々のこれからの安全を願って黙祷を捧げます。黙祷。はい、ありがとうございました。私のご挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。
続いて、簡単にですね、本日のお呼びしたいようにお願いします。本総会はですね、お手元にあります資料、6月通常総会次第に基づいて、議題をさせていただきます。タイムスケジュールとしましては、この後は議長を選出ですね、あ、で、ちょっとですね、正解の資料確認を行った後に、議長を選出する。で、それに、あの、まだ1回目で続きの後、1時40分ぐらいから、議事に入りたいと思います。で4号議案までをですね、まあ、できれば、3時ぐらいまでに片付けて、休憩を挟んで第5号議案、そして、あとお手元にですね、追加資料が3通報届いていると思います。1つはですね、予算資料ですね、予算資料とあと埼玉県連から、報告会、それから神奈川県連です。そのためですね、予算資料の方は、県さんの、第3号議案の、7の資料で、修正ですね、それとですね、香川県連盟の埼玉県連盟さんからの、資料の方はですね、僕の報告連絡事項の項目で、進めていただきたいと思います。それから注意事項なんですが、一応この紹介は禁煙とさせていただきます。また携帯電話の方は、何時を切ってお送りください。続きまして、出席の会員の確認をさせていただきます。これがですね、選考させていただきますので、出席されている方は、返事をお願いします。挙手をお願いします。挙手を返事お願いします。北海道連盟、山田さん、
はい。
青森県連盟、古川さん。あ、そうですか。岩手県連盟、宮野さん。宮城県連盟、小野寺さん。秋田県連盟、小松さん。山形県連盟、深橋さん。福島県連盟、山口さん。埼玉県連盟、福川さん。千葉県連盟、秋川さん。東京都連盟、日垣さん。神奈川県連盟、金様さん。群馬県連盟、阿部さん。栃木県連盟、成田さん。茨城県連盟、山内さん。新潟県連盟、田内さん。山梨県連盟、水野さん。長野県連盟、根塚さん。岐阜県連盟、水野さん。はい。静岡県連盟、森下さん。愛知県連盟、森さん。三重県連盟、松尾さん。次ですかね。人情は、福岡県に人情ですね。富山県連盟、山本さん。
はい。
石川県連盟、江原さん。
はい。
福井県連盟、堀さん。京都府、京都府県連盟、加計さん。
はい。
滋賀県連盟、中島さん。次で、京都府、京都府連盟、大阪府連盟、岩井さん。
兵庫県ですね、北村さん。引き続きで、京都県ですね、金賞ですね。奈良県ですね、岩井さん。和歌山県ですね、山本さん。
こちらの県、続きで印象も出てないようです。
どちらか印象になっている方がいらっしゃいます。島根県ですね、石戸さんでもない。
こちらも一応知るだけ続きになってますが、印象はなっている方がいらっしゃいますか。
鳥取県ですね、河辺さん。
こちらも欠席で、
印象を預かっている方は、
あ、皆さん、京都県です。
はい、京都県です。岡山県ですね、宮根さん、はい、
はい、
はい。広島県ですね、中見さん。
いらっしゃる予定ですね。
いらっしゃるね、はい。はい。山口県連盟、土屋さん、
はい。
福島県連盟、熊野さん。香川県連盟、野口さん。愛媛県連盟、石岡さん。高知県連盟、毛利さん。福岡県連盟、小林さん。佐賀県連盟、鶴丸さん。長崎県連盟、小川さん。熊本県連盟、西本さん。大分県連盟、乙女さん。宮崎県連盟、渡辺さん。鹿児島県連盟、池田さん。沖縄県連盟、秋田さん。はい、ありがとうございます。
では、進行していただきます。まず、一つの方法であります
え47正解のうち本日の出席が39、委任状5つ、トータル44、3分の2以上の32人以上をクリアしておりますので、続いて委任代表を、
はい、それではここで西井をお願いしますので、次にですね16作戦人の、
事務局の山田さんに質問が行います。
それでは16署名人の
駅名県秘密県の西野大議長、それから、岡山県の大臣の関口さん、よろしくお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、それでは、部屋に入る前に歌は楽しみにしてください。まず、まずは私は政治部顧問弁護士の中野先生です。それから、校長者の方が埼玉県の市川さん、それから静岡県の上野先生、それでは次に入りますが、まず、希望規約の方から
、お手元の6月通常総会次第から見ていただいて、3ページ目大表現となります。これは、前回、と話しておるんですが、準備事務長の違いで、もう一度ここで、調整させていただきます。内容につきましては、前回説明しておりますし、この資料も、早口から皆さんに配布してあるので、目を通していただいていると思っております。定款の変更で、現行はこの法人は事務所を東京と呼ぶというところを、明確に番地を入れるということで、この現行後は、この法人は事務所を東京と本局春日2-24-11春日島県の8階に置くというふうに変更するという状況です。審議の方よろしくお願いします。また前回は、皆さんの賛同をお送りいただいているということを、以上参考に述べてください。よろしくお願いします。
これについて何かご質問ございますでしょうか。それでは、どうも拍手それで結束させていただきます。手元にお伝えがあると言いますか、緑が赤は反対、白は否定と言います。それでは判定という方、お伝えをお伺いいたします。ごめんなさい、申し訳ない。ちょっとじゃあ、委任時間のところに委任がまと
めます。それではすみません。三重県のカードを福岡県の方にお回しいただきたいんですが、カードありません。
その辺はその年齢の収入の一部になっておりま
来ています。あと、思考別に、私は報告しております。まあ、会員数として、まあ、世界を深い赤い、これが14,087、これプラス JA の登録数が8,483、これ足しますと22,000、ちなみに JA から深い赤、JA チームに深い赤登録が移管されるときには、24,000ぐらいでした。若干ちょっと有効性が有効性は会議等についても理事会等の会議委員会等も7ページ目、授業の実施のということで、まあ、委員会活動等は皆さんもだいぶ分かると思うんですけども、ちょっと、1の1回の普及振興活動ということで、公共機関へ請求するレポートを発送しております。これについてはご存じない方がいるんじゃないかと、27機関に発送しております。それから、これは県連の協力というか、県連の方で主体でやっていただきまして、公正活動の補助事業ということに関して、4件、5事業をやっていただきました。一番目、秋田県が、乳幼児施設の保護、公安施設の清掃を福島県が県下自治体の営業周辺の制度化です。岡山県が労働者のパラグライダー体験を行使して、熊本県が社会福祉団体主体自然制度化で行使ということで、そこだけではなくて、それ以外の社会に対する支援も行っています。2、3、4、この辺は省略と。まあ、あと、候補者の学校とか、講習会等の開催とか、まあ、実習レポートでも報告してありますので、参加させていただきます。以上、すごく、地方の人が大変なんで、お聞かせいただきました。2000年度の実習報告、内容には、審議いただきましょう。お願いいたします。
ただいまの授業、理事会の報告において何かご質問ございますでしょうか。どうぞ。はい、どうぞ。今日はいいでしょうか。
東京都連です。私は4月の臨時総会で代理で出まして、今回の2度目です。したがってまだ理事の皆さんとか正解の皆さんとそれほど親しくありませんので本日の協会ではその分ダイレクトに辛口で申し上げさせていただきます。夕方の懇親会では親しくさせていただきます。まず質問が3つあります。本件の弁文で、5ページです。公益法人らしい組織に一歩近づいたものと確信しているというように表現されておりますけれども、これはそれぞれ、見る人によって、主観で違ってくると思いますけれども、内容は非常にやっておられることもお寒いのではないかなというように感じております。それは徐々に、本日明らかになっていると思いますが、まず質問です。まず理事会について、理事会を毎月、おやりですけれども、地方の理事の方々、出席が大変だと思います。理事の皆さんの出席率を公表していただきたいと思います。これは後ほどワープロで配っていただいても結構です。選挙の前までお願いします。それから次の質問、理事会の効率を上げるために、全理事がそのEMAIL による意見交換会を やっておられますか。E メールを持ってない医師の方も登場していただきたいと思います。理事会の回数は預金に人に大きく影響すると思うんですが、それを毎月1回する必要があるのかどうかについてもお答えいただきたいと思います。3番目の質問については、委員会についての質問です。7つの委員会がありますが、これらの委員会から2000年度の活動報告は出ておりますか、議事録はありますか、我々の目に触れたことがありませんが、どこで見れますか、JCSF のホームページで公開することを要請いたします。以上です。
例えば3つのご質問ですね。理事会の出席、それから理事会の公示されるための E メールの発信が、3番目が委員会活動の議事録があるかと、ホームページを公開した意思があるかということですが、
まず、理事会の出席数については、今手元に資料がないので、作成をしてます。で、先ほどの質問の中で、選挙までに、報告してほしいということでした。わかりました。事務局の方で、事務局員のメンバーがいますので、できる限りお伝えしてください。それから E メールですが、これは11人の、理事並びに2人の判事がいて、まあ、司会やるんですけども、全員がメールを持っているわけではありません。8名、9名ぐらいですか、が持ってまして、オフィシャルではない部分で のメールのやり取りの理事会の準備というか、そういうのは実施しています。それから、毎月1回やる必要があるかというところなんですけども、やはり、理事全員が集まって、意見を交わして、やらなくてはいけないというところで、ほとんどがやっぱり、我々としてもメール等でやりたいとは思っているんですが、また文書理事会でもっと思っているんですが、やはり集まってやらないといけないというものがほとんど、ただし8月はやらなかったです。ですから、そういう意味では、無駄に、なんていうかね、ただ飲んで並びと毎月1回やっているということでは、やらないときもあるということなんです。それから委員会活動については、JHF レポートで、公表というか報告はしています。あと、JHF のホームページというのも、各委員会で、ホームページを開催というのを作ってまして、その辺は委員会の、ホームページを作ることのテクニックがあると思うんですけど、その辺は各委員会に任せて、できる範囲で、また皆さんのトランティア精神等の技術のできる範囲でやっていきたいというのが現状です。あと、それくらいだったような質問が、それくらいだったと思うんですが、何か申し上げたい。以上、委員会の議事録、
委員会の集まる
内容の議事録、委員会につきましては、委員会、委 委員会の議題に会議につきましては、その時の議事録は各委員会で放送しているというふうに理解しています。事務局の方には提出されていません。また一部においてはその議事録内容がホームページに掲載されているというような話になっています。またその会議にはですね、一応理事の理事会の中で各委員会に担当を設けまして、担当理事ということで、必ずできる限り必ずその理事会に会議に参加するようにしています。で、その報告を理事会において担当理事が報告するというふうなシステムになっています。
委員会規定に議事録は、理事会に提出しているのがあるんです、速やかに提出しているそういう規定があったんです。それを理事側の方が知らないし、変な話ですけども、
次回の方の議事録は発送していただきました。結構です。
今の答えでは、会議の方はなかなか納得できないんですが、今後、今のことを踏まえて、議会にした方がいいと思います。
そういう面では、十分、今の方針が、また、共同代表議案というのがあったので、今後、出番があるようになれば、次の現場に課題として、
こういうご回答でございますが、今ご質問の参加の方はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
委員会を開催して、議事録も出ていないのに、議員の人口の方に支払われているということを言ってくれたこれもおかしいですね。ですから、今後はですね、議員会等の議論を考える議論を提出、前提条件として主力のものが残って、説明することをしたら、そんな議論を発表を合わせるべきだと思います。それは今後、今年度から練習してほしいと、どうお願いします。
はい。最後、これも、
はい。
できてないことを言われずに、今後のことでお返しさせていただきたいというふうに確認させていただきましたが、いかがでしょうか。よろしいですか。他には、はい、どうなんですか。
大阪府の言われですけど、今の件と結びついていきますので、私と次のような時にお話をしていただくかなと思ったんですけど、結局今の話聞いてましたら、議事録も取られてないということなので、そういうことは多分、利用報告をされながらも、きちっと理事会に出されたのかどうかというちょっと私、委員会の活動が不安になってきたんですけど、その辺のところですね、実は余談でお聞きしたかったんですけど、確かにある意味で追及点になってですね、前向きにいろいろやっていただきたいと思いますので、その、良さなところでお聞きしたかったんですけど、今もこの一緒に、あれした方がいいかなと思いましたので、ちょっと質問させていただきます。実は安全性委員会の、その事業報告が、ホームページの、まあ、掲載されてますよね。で、その中で、我々、都道府県政府に言うとですね、登録スクールに、デフベルトを配布したというふうに、もう、その事業報告が流れてましてね、そこが我々の手元にはそれは一切来てませんし、世界の元にも来てません。スクールにも聞いたところ、聞いて、そういうものは来てないということですね。で、その予算がじゃあどこにあるのかっていうのは、次の予算の時にお聞きしようと思ったんですけど、今のお話聞いてたら、そういう事業報告もそらじゃあきちっと理事会に出てないのかなと、ちょっと不安になってたんで、その辺もちょっと合わせてちょっとお尋ねしたいんですよ、理事会の。
今の質問は、決算報告書の中に上がってないということですか。
じゃなくてですね、委員会活動の事業報告っていうのが、まあ、あるいは、委員会等にあるわけですよね。はい、ですから、今のこの議事録が、理事会にも提出されてないということは、このまま委員会の活動報告も理事会には行ってないということなんですね。
そこら辺でご紹介
します。次で明るいです。各委員会の、議事録はそれぞれきちんと委員会で取っていただいていると思っています。で、 要に応じて理事会、理事会の中にも、その委員会の議事録を配置されております。それから、委員会の事業報告はきちっとされております。毎年、委員会の方に、お願いしているのは、事業報告を出していただくこと、それから、事業計画を出していただくこと、それから予算書を作っていただくこと、これをきちっとやっていただいています。で、それに基づいて、予算も組んでおりますし、その時に一緒に、前年度の事業報告もしておいていただいております。各担当理事がおりまして、毎月のように理事がやっておりますけれども、各担当理事さんからは、どういうふうに委員会が発動してきたかということを、その都度報告しておいていただいております。ですから、委員会がやられないように時々請求されているということは絶対にございませんので、各委員会さんにはしっかりとやっておいてもらっております。ただ、理事会の方でですね、その理事録の、提出をですね、そちらの方から採取して、100% とお考えするかといえば、残念ながら、そこは抜き落ちたということで、これは、理事会の方の責任であると思います。委員会の方はきちっとやってるということを、報告させていただきました。
ありがとうございます。
今ので、大阪の方の
返答になって
るんですか？いや、なってません。それで、ちょっと、今のは、あくまで、経過って言いますか、それはよくわかるんですよ。だけど、関連委員会がホームページに記載されている、事業報告っていうのを拝見させていただいたら、結果の方、我々の正解になり、登録されているスクールについて、そういうものは何も言ってない。ところが、それを、行いましたというふうに、ホームページに書かれているわけですけど、ですから、そういうのは理事会に報告されているのかどうかという難所を、というのは、つまり、分かりやすく言うと、行ったかどうかにチェックはされてないということですね、そうしたら、派遣に。そうですね、書類でこういう、こういう計画書が出ましたよ、こういうことをやりましたよということで、予算を執行しているだけですよね。本当にやったかどうかに、これはまあ、別に、あれ意味じゃないんですけど、そこまで見てないという意味ですよね。
それは担当理事さんが、確認しておるということで、そこから報告が出れば、そうやられたというふうに信じております。ちょっと、安全委員会のことで、その2人さん、ちょっと私も、よくわからないのかな。
担当理事はどなたで、はい、説明していただければ。
若干その安全性委員会、チェックアウトしてるんですけど、ちょっと短いと、チェックイン引き合い協議がありまして、そこに持ってきてですね、役員の方が参加に変わらなかったんですから、ちょっとそのスタートについてつまずきがありまして、全部していると思います。で、今お話の件はですね、こういう内容だというのを若干変えてもらうと、ちょっと印象から説明します。
安全委員会の総理会長。ホームページの記載につきましては、今このように申し上げるのは大変難しいですけど、若干正確さを変えております。と申しますのは、すでに昨年度の参考執行を行いながら、エグゼットではなさい、正確にはエグゼットの資源安全を防止するためのリボンのようなものをたくさんはもちろん作れませんので、2本か3本くらいずつ、正解もしくは登録スクールの方に対応し、設定に対してのエグゼットを締め忘れによる症状が相次いでいることへの警告を兼ねた、安全規定の勧告を兼ねたアピールをしたいと、決して計画しました。で、若干、企画のものをですね、現実に JSF 登録スクール、実際には、1校ですが、それに、 企画品として配っている。ですからその点では JTFC の、ホームページの記載は間違っておりません。ただこれを全教育スクールに、配布したかということになりますと、それはまだ忘れていません。その点で、そのホームページの記載は、若干生活を変えております。その点ご理解いただきたいと思います。そして、これからもやる人は、予算の方を執行されておりますので、またセーフティー事業もですね、それも先生と終わっておりますので、何らかの形でまたレグベルトの幸せによる少子化が発生しておりますので、それ防止のために配るという準備はもう待っております。あとは、自治会の方に実施の詳細の承認をいただいて、それから実施する予定でございます。ただ被災が若干生活を変えたことについては、ここにお電話をお詫びいただきたいと思います。以上です。
はい、そうです。本坂です。これでちょっと時間のことは言いたくないんですけど、確認ですけど、当然大阪府で問題になったのは、我々のところには来てないというのが、実は、たまたま今回の件でですね、定例会いたときに話が出たんですけども、逆に我々失敗してるのはですね、それは、委員会で考えられているシステムそのものはですね、それ万が一何かあった時に、じゃあ JTF が裁判沙汰になった時に賠償できるような、例えば生産物賠償保険とかですね、どんなものか渡せないのでちょっと言いようがないんですけど、もしそれってのは二度目にハマってですね、逆にそれのために、推進されたりした場合に何かあった時に、じゃあそれどうされるんですかね、安全委員会は。だから、大阪府民として言いたいのは、安全委員会の目的をちょっと自殺してるんじゃないかと。要は安全委員会がなんでそんなものを作らなきゃいけないのか。これは本来プロの方の席で、うちらで言いますと、ハーネスメーカーが作られたら、我々もハーネスメーカーに使えば果たせばいいだけなんですけど、原因中がそういうものを作ってですね、配布されて、何かの時にどうされるのか、その委員長の、まあ、ついでといったら失礼なんですけど、考え方をちょっとお聞きしたいと思いますけど、そういうものを作られてですね、安全性はどう考えておられるのか、ちょっとお願いします。
そうですね、その内容に入っていくとですね、今のこの総会でやる話ではないと思いますので、その内容については、もし時間があれば、この動きはなと。
わかりました。
ということでお願いします。
はい、展開します。じゃあ、それまた。次回、でも何でも結構です。展開します。
はい、ありがとうございます。他に何かございますか。はい。今後戦でしょうけども、まずですね、組織の会員数、自己別状況で、プライヤー会員が14,877名、有効と合計ですね。そうなんですけども、7ページのフライヤー登録の実施のところに、13,445というふうになるんですけども、この数字の違いを教えてほしいんですけど。
結果報告のための集計を行っているうちに、最新の情報としてこの14,000 のこの数字が浮き上がってきました。でここに載せてあります。ですから、7ページの13,000を14,000の方に修正してもらえればと思います。その理由につきましては、計算上の問題で、本人今日要求通じてますので、 もし、内容までということであれば、後日、報告させたいと思います。
他にございませんでしたら、そうでしょう、二号ケアについて、お伝えしますが、よろしいでしょうか。はい、それでは、第二号ケア、前年の事業保険の承認について、ご承認という方は、以前の方をよろしくお願いします。それでは危険という方は白の札をお願いします。はい、ありがとうございます。それでは43、全員の賛成をございましたので、ありがとうございます。続きまして、第3号キャラ、2000年度を使って、実際を実施しましょう。
それはですね、3ページ目を戻ってください。3ページ目の下のと、管理課程しておりますけれども、保証金返還権収入ということで、343万6500円、これが収入として計上しなければなりませんでした。それで、計税ということで収入として、計算していただきたいと。で、その結果、次の4ページ目に、支出の方にですね、その分がですね、当期収支の差益ですね、それがその300万相当が増えますので、それをプラスで482万8690円ということで、支出といいますか、翌年に繰り越す分が増えたということになります。それを受けまして、5ページ目をめくってください。これは先生マーク、ごめんなさい。じゃあ、5ページ前に出てなくて。9ページ目です。9ページ目の、商品財産の増減の計算書のところでですね、編みかけという部分が変わってきまして、当期の収入差額が、482万8600円に増えております。ただ、最終的な、この、商品の財産っていうのは、これは変わっておりませんので、商品財産は、3590万とり6,122円と、652円ということで、これは変わっておりませんが、増減の計算書のところは変わっております。それから、次のページ、10ページで、最初の対象金、これは変わりません。これは変わりません。11ページでは、先ほど説明いたしましたところと、5番目の時の時期、繰り越しの収益の差益は、343万6503円増えております。482万8690円になります。で、次の12ページの財産目録からは変わっておりません。ということで、1999年度とですね、その補助金が返還になった分ですね、経理上の処理に誤りがありましたので、まずここを訂正させていただきたいと思います。で、それを受けまして、2000年度の決算ということになります。それは、大きい、こちらの方の資料、総会スライドの方の資料で、説明したいと思います。こちらの方の、9ページ目をご覧ください。これが、それを受けた、結果の、あらかじめ、各会員さんにお配りしました収支決算が変わったところが、この編みかけをした部分でございますけれども、9ページの一番下ですね、前期、繰越収入というのは、当初は、139万2187円でしたけれども、今言った343万6000円が増えますので、繰越収入が予算よりも増えておりまして、582万8690円ということになりまして、それが変わったということでございます。それから、次のページを見てください。この分につきましては、今までは、保証金として、預けておったものがまた現金となってきたわけですけれども、まあ、その分につきましてはですね、将来のために備えるという意味で、過去において、一時、非常に収入があったときにですね、蓄えておったものが、その、機能調整というのがどんどん減ってきまして、まあ、それを取り崩したという経緯がありましたので、まあ、将来のために備えるということで、その分ですね、10ページ目の、下の方に特定預金の支出の、編みかけしてあるところ、特定、基金特定預金ということで、343万6503円。この分は、将来のために備えるという意味で、こちらの方に支出をさせていただきました。それから、ポイント9ページ目にお戻りください。2000年度の収入の結果がどうであったかということを、この収入全体で分かると思います。前後はちょっと説明には時間がかかりますので、戻ったところだけ、お話をさせていただきたいと思います。事業収入のところで、技能賞申請料収入が、2000年度も残念ながら収入が 提示をしております。当初の予算から比べますと、約43万円のほど、減少しております。これは、まあ皆さんよく分析されているかと思いますけれども、新たなるその登録者といいますか、新たなる入村者が少ないということがここからも分かるのではないかなというふうに思います。そういうふうには収入の事業収入、過去の、一番主たる収入でございましたけれども、その分は減っております。変わりまして、フライヤー会員の、収入がこう新たに出てきております。2000年の1月から始めましたけれども、これはほぼ、大体まず、使えてなと言っておるわけですけれども、傾向といたしましては、3年登録の会員の方が多くなってきているというふうに思われます。そういうことで、今年度の、収入といいますのは、当初の予算に、比べますと、先ほど言いました繰り越し金の分が300万、増えましたけれども、全般的に見ますと、その事業収入が減ったというところが、問題であるということでございます。次のページを見てください。支出の方でございますけれども、こちらの方で、特に目立つところといいますと、管理費の中の人件費が、ね、昨年度の予算の時に、1400万円ということで事務局の方を強化しようということで、認めていただきました。登録していただきましたけれども、それが、447万1383円という、残りがございます。これにつきましては、途中で、先週の事務局長が、退職されたということもあり、そのご存知のように、富士山という方を、お願いしまして、現在、やってもらっておりますけれども、ちょっと途中で、そういったことがございまして、これにつきましては、先ほど来、理事会の改善につきまして、非常に、不十分な点がありますけれども、この改善を整えてですね、きちんと、次年度からはやるようにこうしていきたいというふうに考えております。それから、次の事業費関係は、特に技能省認定事業、認定事業ですね、そのカード発行とかですね、それと同時に、そのフライヤー会の管理等も一緒になってきました。この辺は、おかげさまで、内部的にもですね、作業の、事務の機械化も進みまして、かなり、合理化されてきているというふうに評価しております。自動車認定事業もどんどん費用を減っております。保険、会員の発行につきましては、今年度が初めてのことでございましたので、ちょっと予算と実績には差がついてしまいましたけれども、おおむね、合理的にこうやられてきているというふうに考えております。それから、都道府県連盟の事業費として、944万6500円ですけれども、それが861万7500円になりましたけれども、これは登録人数との関係から見まして、当初の目論見より若干数は少なくなっております。ただ収入が増えておりますのは、3年間がこう増えておるということでございますので、若干マイナスにはなっております。それから、ですね、あと、先ほども出ましたけども、各委員会の、会費につきましては、それぞれ少しずつこう、縮減になっております。これは、委員会の開催数は、きちんと開催されてますけれども、大体まあ 100% の出席率ということでもないと思いますので、その辺でこう、少しこう、マイナスができるのかなというふうにこう判断しております。委員会関係のその会費は、予算には、少しずつ増えておるということでございます。それから、広報出版関係の中で、税金レポート関係、2000年からですね、一人一人にこう、会費を発行するようになりまして、その結果、約800万ほどの費用がかかってきました。当初は600万ほどしか見てなかったんですが、 日本のお抱え待ちしてるんですが、これにつきましては、そろそろこう見積もりが一緒にこう落ちている点があったということで、ここのところはお詫びをしなければならないと思っております。まあ、初回だったということで、なんとかお許しをいただきまして、来年度はきちっとしたこう予算組になっております。それを、まあ、前回の総会についてはご説明したことでございますけれども、そういうことでございます。それから、白書の発行が残念ながら今年度できませんでしたので、その分残っております。でもこれは必要なものですので、2001年度にはなるべくそろということで、途中まで来てましたけれども、実行したいというふうに考えておるところでございます。それから、予備費の支出とは変わりません。それから、特定預金支出のところで、先ほど言った、まあ、基金、特定預金は、補助金の問題だということですけれども、それ以外で、運営基金、組み立て金といいますのは、毎回説明しますけれども、まあ、その3年の会員になられている方だった方、1万円のその会費払っておりますけれども、その方の当年度を除いた残り2年分のものにつきましては、こちらの方に積み立てまして、次の年に3分の1をこの年度使いまして、3分の2はまず、翌年度という部分にこう出していくわけなので、その分が、ここに積まれております。それから、まあ、そのような概略でございます。それから、上の方に一般概念と戻りますけど、この量が30万円の予算でございましたけれども、2000年度は発生しておりません。まあ、これ、この契約は進んでおりますけれども、2001年度に発生する予定になっております。2000年度の発生は、ございませんけれども、2001年度のところで発生することになっておりますので、まあ、この量は予定発生するということです。そういうことで、収支の方が、ここに、書いてありますように、まあ、時期に繰り越すのが300万円と、約300、明け込み300と7万8920円と記録されます。次のページ、11ページですね。ここから、財産の増減の計算書になっております。右下のところの承認財産が、前年度までが、3121万1373円が、この年度増加いたしまして、6711万7925円があるということでございます。まあ、これは特に先ほど言いましたように、3年度 その先の分をもらっているということもございますので、まあ、初めてその2000年度からですね、トライア会の調査が始まってきていますので、まあ、増えているという原因でございます。それから、12ページに、その対策対象表を伺いまして、一番、の方、流動資産の国税さん、それから、まあ、負債ということでございます。まあ、負債は主に、夏での年度末の請求に対する支払いが立ってない分が、まあ、未払い金として負債が残っておりますけれども、そういう負債がございます。でそれは、まあ、今年度に入りまして、順次支払いがされております。13ページ目に、行きますと、まあ、2番目に、社団法人のですね、基本財産2000万円の提供金は、社会提供金として保存されておるというところがここに分かると思います。あと、まあ、将来のための、まあ、積み立てというような形でですね、基金特定預金が343万6000円に対して、それから世界選手権の、引き当て金として、300万、300万ですね、ございます。それから、運営金の積み立て金として2746万6587円ということで、これは8万1000円だというふうに考えていらっしゃると思います。それから、ですね、まあ、次のページを見ていただければ、財産のですね、目録のところにどれだけのお金とか現金とか。